詩編の58編です。58編最初から、正しい公平な正義の裁きを行っているのかという言葉から始まっています。これはこの世の中の支配的な立場にある人たちが絶えず不正の心でもっていろいろなことをしているという、そういうこの世の中に至るところにある不正な裁き、不正な支配ということをまず問題にしているということがわかるわけですね。正しくない、不公平、不公正だということ。これ、ことはいつの時代でもあることなので、現代の日本でもですね、世界でもいろんなところでこういう支配者階層の人が公正な裁き、正義に基づいていろいろな物事をしていないということですね。これもいつの時代でもずっとそういうことが今もなお行われているということなんですね。ここで、そのことはですね、この詩が非常に馴染みにくいようなことなんですけども、初めの部分はもうどこにでもあるそういう現象なわけです。でそういうこの世の中に至るところに悪に対してですね、この人はまず言ってるのは4節で、そういうふうに絶えず不正でもって、しようとする人は母の胎にあることから汚れているとか、母の腹にあるところから迷いに陥っている。これは随分強いような言い方ですね。蛇の毒のようなものを持っているとか言って、蛇に例えてですね、これはどういうとこから来ているかといえば、この人間っていうものはですね、生まれる時からすでにですね、生まれてからいろいろな悪いことを覚えたのではなくて、生まれる時からそういう根を持っているという、このいわゆる現在ということありますね。そういう見方がこういうところにすでにあるわけです。この点は確かにですね、人間というものは生まれながら自分中心であると、自分を守ろうとしてですね、自分のためには他の人がどうなってもいいというようなところすらあるということなんです。自分中心というのは生まれながらに持っていると、いつからそういうのができたのかということわからないぐらい奥にある。これは小さな子供でも妬みっていうのを持っておってですね、物も言えないとこから年子でも生まれたらですね、そのまずか1歳や2歳の子でも嫉妬するということで、私もびっくりしたことがありますね。後から生まれた子って大体ちょっと上の子嫌がるとかですね、言葉で表現できるのはそういうふうな現象があるので、幼い子にも人間は、そういうふうに、これは一つ自己防衛本能ですね。自分をまず大事にしないと、夜中に泣いてお母さん迷惑するなんて、そんなこと考える必要はないわけですよね。とにかくもう自分中心で、そういうふうに自分中心っていう罪っていう、そういうものはずっともう、刻み込まれているというところがあるわけです。それで、普通は悪いことを後から覚えるっていうことをよくあるんですけど、このキリスト教聖書の見方はですね、後からはもちろん覚えることあるんですけど、その一番の根っこっていうものは元からあると、誰にもみんな元からあると、そういうふうに起こるとたどっていく見方を持っているわけなんですね。それぐらい根が深いというわけです。だからどんな人でも共通して持っていると。でそれを一番最初の人間の一番最初を作られたアダムが罪を犯したという、そういう表現でですね、一番元からもみんなに入っているんだと、そういうようにですね、見ないとどうしても解決説明がつかないことがたくさんあるんですね。非常に良い環境で生まれても不思議とですね、悪い子が出てきたりするわけなんですね。これは環境、親が言うから環境が言うからとは限らない場合がある。どうしてもそういうものがあって、だからこの生まれながら持ってるっていう見方ですね、これはもう新約聖書でもこの旧約に限らないので、ちょっと新約聖書ですね、見てもらったらいいんですけども、このローマの信徒に宛てた手紙を見ますと、 新約聖書の276ページのところです。276ページ、ローマの信徒宛て手紙3章の下の9節からのところでですね、こういうふうに、ユダヤ人もギリシャ人もっていうのはですね、ユダヤ人は神様を知らされ、唯一の神様をおるっていうのを知らされた民、それ以外は全部本当の神様、確かに知らなかったわけです。これは不思議なことのようですけど、他の全部の世界の神が唯一の神がおれる発想全く出てこなかったんですね。日本もインドも中国もどんな不思議な天才的な思想家が哲学者を追っても宗教でもみんなですね、不思議なことに全部多神教なわけです。いろいろな神々がおると、唯一の真実であるいは正義の愛の神がおって全てを創造してご支配なさっているというのは全くこのユダヤ人にしか掲示されなかったわけなんです。考えて不思議なようなんですけど、日本の古事記、日本書記にもいろいろ神話があるんですけども、いっぱい神々があるということですね。古事記を読んだら驚くほどですね、イザナギが死んで、イザナギ夫のイザナギが死んだところを見に来たらダメって言われたってのを見に行ったらですね、イザナミが怒ってですね、追いかけてきたと。そしてもういろんなものを投げたり石を投げたりして防戦していったら、汚れたから汚れた服の裾から髪ができた、別に膝から髪ができた、顔を洗った顔から洗ったとか髪ができたとか、そういうことがいっぱい書いてあってですね、驚くようなことが書いてありますね。で、こういう意味でユダヤ人もギリシャ人もって並べてあるのはですね、神を知らされたユダヤ人も神を知らない人たち、それをギリシャ人で代表させているわけです。みんな罪のもとにあると。これは今言ったようなことなんですね。どんな人でも、神を知っている人でもみんなそういうふうに真実に背くようなものを持っている。自分中心、神中心でなくてですね、そういう意味で神の目に本当に正しいと言える人は一人もいないというわけです。神様の正義な純粋な正義を持っている人は一人もいないと。で、そういう基準を神様と比べたら誰一人正しい人はいないということになっているということですね。他の人間と比べたら、この人はほら正しいとか、この人はあんな悪いことしたとか、それは人間と比べたらいろいろ差はありますが、それは神様と比べたら全然違うということですね。そういうふうに、神の正しさとか真実と比べたときにはですね、みんな正しいものいないということになる。まあ、そういうことと、この今日のところとはですね、表現は非常に違うけれども、実はですね、新約になったらもっと全部に広げたんです。旧約の今日のところではですね、神に逆らう者は元からこういうふうに汚れておると。だから実は人間そのものがそういう自分中心の汚れたとみんな持っていると言おうとしているわけなんですね。で、新約になっていろんな物事がより深まっているわけなんですけども、この詩編58編は、また旧約聖書の世界なのでですね、そういうことを言っている。で、罪を犯して絶えずそうに神に逆らう者たちはですね、この非常に根っこが深いと今日のところでは言っているわけですね。それでこの蛇の毒にも似た毒を持っているとかいう、まあ、こういう、でも人間というのはですね、特に非常に悪質な人がおるわけです。まあ、この蛇の毒に例えられるな。どうしてそんなひどいことをするのか。動物でもそんなことしないというようなことをする。まあ、戦争になったらこんなようなことがいっぱい起こってしまうんですね、実は。もう普段は決してしないようなことをですね、ものすごいひどいことを、もう悪魔的なことをするようになる。この戦争ってのは人を殺すという、相手の国の人たちをたくさん殺すということが目的になるものだから、一番悪いことをたくさん殺して一番いいことなんて言い出すわけです。ですから、あらゆる悪いことが起こってくるわけですね。盗みやら破壊やら姦淫やら強盗やら殺人とか。だからそういう状態になったら確かにですね、蛇の毒を持ってる。魔法師の毒を持っているというぐらい悪質なことが実際に行われたりする。で、いくら、ただ、なぜ、それは間違っているとも全然わからないぐらい、そういうふうに、非常にこの悪い力に捉えられている場合にはですね、どうしようもないぐらいひどい悪だという、この現実の悪の強烈さをここではこの人が強く言っているわけです。 世の中で起こるさまざまな犯罪にしてもですね、ああいうふうな戦争とかいろんなことにしても、確かにこの中には非常にこの奥の深い悪があることも確かなんですね。だからどうするかって、もうこれは仕方がない、私たちも悪にちょっと真似してですね、適当に嘘をごまかしてやらない仕方がないわっていうのが普通一般の考えです。でそこからですね、このものすごく奥の深い悪の根があると、生まれつき持ってるような、だからこそこの7からこういう非常に激しい表現で言ってますが、神ご自身がその悪の根を取ってほしい、どうか取ってくださいっていうのが、こういう旧約聖書だからすごい表現になってるわけなんです。こんな生々しい表現は他にはちょっとないですね。歯を抜き取ってくださいとか、牙を折ってくださいとか、水のように捨てられてしまいとか、ありとあらゆる表現で、矢に入れられて劣れ、なめくじのように溶けるとか、流産のことなれ、鍋が炎に焼けるよりも早く、生きながら舞い込まれる。こんな、まあ、激しい表現はどこにもないんですが、これは人間的な憎しみっていうことでなくてですね、その悪の非常に悪意に固まった。人間を殺したら何人殺しても平気だとかですね、もう女の人が非常に悪いことをするとか、もういろんなひどいことをして、もうそういうような非常に悪の根を徹底的に神様がですね、その目に見えない悪の牙を折ってほしいと、そういう強烈な願いであるわけなんですね。で、旧約聖書の時だから、まあ、彼ら、そういうことをする人を神様が裁いてくださいということになっているんですけど、悪が強ければ強いほどそれに負けてしまうんではなくてですね、神に助けを求めてやるというところが、この今日的な意味になるわけですね。このままだったらとてもですね、悪い人がみんな生首を解けてしまいとか、牙を折ってしまいとかいうふうな表現はとても今なじまないんですけど、悪の認識の深さということ、深さということと、その深いところにある神が根こそぎを折ってほしいという意味で、願っておるわけです。そういうの強いこの願いですね、悪そのものが根源的に除きされるようにと、そういうものは新約聖書にももちろん受け継がれているわけなんですね。イエスが戦ったのもそういうまさに悪だったわけです。その悪と戦うためにどれほど大変だったかというと、自らがああいうふうに十字架であのようにひどい殺され方をしなければならないほど、この悪の根を断つことは非常に困難な仕事だったわけです。単なる教えとか、奇跡的なことを行うとか、そういうことだけで悪はどうすることもできないと。その悪のね、悪をそのも罪と言っているわけですね。人間の中に宿る。だから、この神様に願うだけでなくて、神様がキリストを使わしてですね、そしてあんなにひどい死に方でもって、死ななきゃならなかったほどですね、この悪の根っこを断つということは非常に大きな苦しみを要する。キリストがその絶大な苦しみを担ってくださったというわけです。それはこういうことの目的なんですね。悪そのもの、悪人ではなくて、新約聖書で悪そのものですね。悪の力、悪にも歯があり、牙があるとですね、人間、悪が人間に宿ったら、その人間が牙になって人を殺したりするというわけです。そういう意味で牙を折ってほしい、その悪そのものの力を折ってほしいというその願いであるんですね。普通はそれを、例えば死刑にするとか、懲らしめるとか、まあ、お仕置きをするとか、拷問するとかいうことだけど、そういうことでなくて、イエス自らが、あの苦しみを担ってですね、罪人の苦しみを担って、自ら死ぬという形で、一番奥の罪を、これを強制しようということでされたということです。だから、人間が考えるやり方と全く違ったやり方で、その悪の根源を、打ち壊そうとされたということなんですね。そういう意味で旧約聖書の表現のこうなんか、まあ、立体的でですね、この生々しい表現なんですけど、それほどまでにこの悪は根が深いし、悪の根絶のためにですね、激しい願いがあったということがわかるわけです。だからこの彼らっていうのは悪そのものっていうのを置き換えたらですね、私たちもこういう強い願いを持たなきゃ、もう悪やもの当たり前なんだというふうになってしまった、それこそ敗北なんですね。それは悪の思うつもなわけです。みんな嘘ついてるんだ、私も嘘をつかないんだ、損だって、それはもう悪に負けたということなんです。だからこの悪の口から悪の歯を抜き取ってくださいというんですね。悪がライオンのように迫ってからその悪の牙を折ってください、歯を折ってくださいと、まあ、そういう意味でですね、で悪そのものが水のように捨てられてしまいと、神の矢に入れられてですね、悪そのものが滅びるようにと、そしてその悪いことを持った人間が良くなるようにというわけですね。最終的には、まあ、新約聖書は全ての人が救われるようにということなわけです。 この悪がこのようにして神様の力で滅ぼされない限りは悪は悪人も救われないということなんですね。そういう今言ったようなことがですね、このキリストの十字架ということの意味ですので、さっきの続きのローマ書の3章はそういう意味でですね、そのことを書いてあったんですね。さっきの3章の23のところ、24のところ、20、ローマ書と3章、277ページですね。3章の23、27というところ。下の段にありますね。人はみんな罪を犯してというのはそういうふうに中に悪い根っこを持っておるからですね。神様のそういう素晴らしい良きものを受けられなくなっているという。だから人間の努力や制度や法律や死刑を増やすとかどんなにしてもできないから、キリストイエスが死んでくださったと、贖いの業って今十字架で身代わりに死んでくださった、そういうことによってその根っこに深い罪の根を持っているにもかかわらずですね、一方的に神の恵みにより神様の栄光義とされて神様の一番良きものを受けられるようにしてくださったというのが、これもキリスト教の一番基本になっているわけですよね。だから十字架っていうのがシンボルになっている。だから罪がいっぱいあるからもうダメだと、あるいは自分も罪の真似をしようということなくて、そこからキリストの十字架があったというわけなんですね。そういうふうにキリストの十字架っていうの意味が、そういう今日のところの激しいような表現がキリストの追われてですね、その解決をなさったというわけです。それで私たちのうちに宿ってた悪がですね、確かに歯を折られたわけです。それで私たちもキリストを信じて歩けるようになったのは、私たちの 中にあった何かこの悪の牙が折られたと、悪がある分大本質的なものが水のように捨てられたから、罪の根っこが矢のように神様の矢にいられてですね、衰えたからなんです。そういうふうに、この今日のところをですね、58章の、とても激しいような表現ですが、そういうふうに置き換えて読めばですね、非常に新約聖と庶民ではつながってくるわけです。ですね、キリストの十字架が私たちの罪をなめくじのように溶かしてくれたと。そして、もう火の光を、この罪の根っこが火の光を浴びんようにですね、流弾の声に捨てられたんだと。まあ、そういうようなことなんですね。で、その罪の根っこが怒りの炎に焼かれてですね、元が焼かれたんだというようなことに なってくるんですね。そういうね、悪の力が何か牙とか歯というものを持っているというのは、これ確かなことですよね。何か噛みついてきて、私たちの良きものを何か打ち壊してしまおうと、飲み込んでしまおうとするところはどうもこのようにあるからですね。でそれが悪の牙、ライオンの牙のような悪の牙が折られたら、私たちもそういう悪に噛まれなくなる。なんか悪人の攻撃を受けてもそれほど答えなくなる。何か人に憎まれたり敵を持たれたり非常に答えてですね、すごい心にストレスを感じて、まあ、子供でも学校や大人でも会社も行けなくなったし、そのまさにこの歯に牙に折られた、噛まれたからなんですね。で、それを治すことはできなくなったりすると。ことです。はい、それで、だから11節である神に逆らうしたこの報復っていうのは、その悪がこのように神の力によって滅ぼされることによって本当に喜ぶものだと、神に逆らう者の血で足を洗うとかいう生々しい表現になっていますけれども、まあ、こういうことみんなですね、神に逆らう者を滅びてしまう、血を流して滅びるという、まあ、そういうことを経験するという意味で言ってるわけですね。で、12節で、だから神に従う、正しいという人は神に従う人のことなので、本来ここは正しい人ということを使ってあるんですけど、この新教訳で神に従うという訳にしてありますね。神に従って、まあ、新約の私たちから言えば、罪を許された人たちは必ず実を結ぶようになると、その悪の力はそのように、滅ぼされたという意味ですね。私たちのうちにある、新約聖書はまさにそうです。うちにある悪が、うち滅ぼされたならば必ず実を結ぶようになると、 神は確かにいてですね、この地を最終的に裁いておかれるんだと。その裁かれて今言ってね、7、8、9、10年のことですね。悪の力を裁いてくださると。だから最初2節3節でこの世全体に何かですね、非常に悪いものが支配してはびかっているようだけど、それに決して打ち負かされることのないこの非常に強いですね、この確信というか信念というもの、神に対する、それをこの詩編は語っておるということなんです。あまりに言葉は旧約聖書的な表現だからですね、そのままではなかなか馴染みにくいんですけど、こういうこの激しい悪が撲滅されるというこの激しい情熱というものはですね、これはもうなさに必要なことです。その悪でなくて敵対する人が死んでしまうようなイスラムの原理主義がそうなんですね。これを悪としないで目に見える敵、そういうものにこういうのをそのまま持ち込んでですね、旧約聖書の言葉を非常に浅くしてしまって、そして、アメリカでは何でも関係ない人でもいいで自爆してやっつけろと、まあ、そういう非常にこの短絡的な表現になってしまったわけです。だけどこれは、まあ、だからイスラムの人たちもですね、もちろん一部の人の一部なんですけど、旧約聖書のキリストのお心、敵に対する人をやっつけるんじゃなくて、その中の悪を神様がやっつけてほしいと。だから悪がなってその人が良くなってほしいという愛から願うというわけですね、敵対する人。それが新約聖書のキリストの心だったわけです。で、まあ、そういうふうに私たちも神の国と神の義を求めなさいということはですね、神の支配を求めるということだったんです。神様が悪をご支配なさると、悪を滅ぼされると、まあ、そして良きものを来たらせる、それは御国が来ますようにということだったので、こういうふうな強い悪が滅びるようにという願いがやっぱり新約聖書の御国が来ますようにという願いに通じておるということなんですね。私たちやまたこの家庭や学校や職場やキリスト教会、それからいろんなところにどこに行ったって、まあ、こういう何か悪の罪の根っこがあるわけなので、それをどうか追ってくださいと、滅ぼしてくださいという、まあ、そういう願いですね。そういう願いとなってこの旧約聖書のこういう激しい表現が霊的なものとして受け継がれてきているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。